小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科科学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な科学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い科学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて、すっかり秋も深まってきましたね。秋といえば行楽の秋。来月11月1日土曜、2日日曜は舞鶴高専の学校祭、高専祭があります。高専祭の準備に余念のない舞鶴高専のみんなは、果たして今日は聞いてくれているんでしょうか。今日も科学にまつわる話をたっぷりお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。さて、今月の話題は何といっても、そう、ノーベル賞ですよね。この有機物ラジオが始まって以来、ついにこの日がやってきました。そうです、ノーベル化学賞を日本人が受賞したんですね。去る10月8日、今年のノーベル化学賞に京都大学特別教授の北川進副学長ら3名が選ばれたんです。さて、その受賞の理由は、金属有機構造体、通称 MOF、 MOF と書いて MOF と呼ぶんですけれども、はい、こちらの開発です。ちなみにですね、この京都大学には同じくこの MOF などの研究をなさっている北川、こちらは広志教授もいらっしゃいます。こちらもですね、ニュース記事になっていましたので、気になった方はぜひ、調べていただければと思いますけれども、実は私ですね、この北川広志先生の方とですね、一度国際学会でご一緒させていただいたことがありまして、この時はですね、この食事の席で気さくに話しかけていただいたことを今でもちょっとね、覚えていらっ、います。はい、ということでですね、今日はこのノーベル化学賞の受賞記念特別編として、この有機、ごめんなさい、金属有機構造体ですね、はい、MOF の解説をします。はい、まあ、とはいえですね、もう結構ね、何年も前からこのノーベル化学賞の有力候補として挙がっていましたので、巷でもですね、数多く、解説っていうのがなされていますし、まあ、なんならですね、この有機化学に関わる、研究者であれば、まあ、おそらくね、どなたでもこの説明したくなるようなですね、まあ、この MOF っていうのは特別な物質と言っていいかなと思います。はい、そんなMOFなんですけれども、まあ、今日はね、このMOFが一体何がすごいのかっていうのを、まあ、特に高校生とか高専生でも分かるようにですね、かなりこう噛み砕いて解説しようかなと思っています。はい、この金属有機構造体MOFなんですけれども、1997年に発表されました。この名前の通りですね、金属、まあ、つまり無機物ですね。はい、そして有機物からできている物質です。実はこの時点でですね、割とユニークな点がありまして、まあ、普通にその辺にあるような物質というのは、まあ、例えば金属とか岩石みたいな無機物、まあ、もしくは生物や石油に由来するような有機物、まあ、大抵はこのどちらかに分類されることがあるんですけれども、まあ、今回はこの両方含むわけなんですね。無機物と有機物両方で、その場合ですね、有機無機ハイブリッド材料なんていうふうに言う場合もあるんですけれども、まあ、どうしてこのMOFがですね、そんなことができるのか、これを実現している理由なんですが、それはですね、このMOFに含まれている化学結合にあります。MOFには金属イオン っていうのと有機分子という2種類の、要素が含まれていて、これらの間で化学結合をしています。これはですね、なんと高校化学で登場する配位結合なんですね。はい、まあ、ここでちょっと高校化学の内容をおさらいしようと思いますが、特に高校化学の初めでですね、原子というのは、いくつか電子というのを持っているというのを学ぶわけです。そしてこの原子同士が、共有結合と呼ばれる、そういった種類の化学結合を作ることで、分子ができるというふうに学ぶわけですけれども、この時この共有結合を作るためには原子の持っている電子というのを、簡単に言うと1つずつですね、お互いに1個ずつ出し合提供し合って、それをシェアすることで原子同士が結合する、くっつく、こういう仕組みなんですね。でこのようにして分子がこの共有結合を元にしてできると、こういうわけです。でこの時分子に含まれている、原子がいくつかこう含まれているわけですけれども、それぞれのこの原子の中にはですね、複数電子を持っているようなものがあって、簡単に言うと電子を持て余している、そんなものがあります。でこの電子を持て余しているような原子がいますと、ここにですね、電子が欲しい、電子を欲しがっているようなイオン、通常はプラスの電気に帯びた、陽イオンというやつですね、これが近づいてくると、何が起きるのか、この持て余しているような電子がですね、この陽イオンに対して、一方的に提供される、欲しいならどうぞという形で提供されて、でまた別の種類のですね、化学結合ができます。これが配位結合と呼ばれているものです。はい、これが高校化学の、ちょっとしたおさらいなんですけれども、モフの中ではですね、この有機物の分子が金属のイオン、金属のイオンは通常陽イオンになりますから、この金属のイオンに対して有機物の分子の中で余している電子を提供して、で配位結合を作る、そういう形で有機物と無機物、今回は金属のイオンが連結するという、そういった構造を持っています。でこの時ですね、金属イオンというのは、もっともっとたくさん電子が欲しいと、多くの電子を欲しているという、そういう性質があるので、1個の金属イオンがあるとですね、でこれに1個の有機分子が配位結合するんではなくって、複数の有機分子が配位結合を形成する、そういうことができます。ちなみにこれもですね、高校化学で出てきてまして、これは高校化学の、大体2年生ぐらいで、勉強することが多いですけれども、無機化学という分野で登場する金属錯体、これが、この場合当たります。金属のイオンとかね、結構色とかを覚えるのは大変な、単元ですけれども、ここで出てきた金属錯体というのが、一つの金属のイオンに、複数の、分子とか、イオンが配位結合するような形です。はい、で、今回のモフの場合はですね、さらにこの有機分子の方も工夫をしています。どういう工夫かというと、分子の中に、そういった配位結合を作るような原子をですね、1個ではなくて複数持たせておくんです。こうすることでですね、簡単に言うと金属イオン、有機分子、金属イオン、有機分子、金属イオンというふうにですね、この複数のですね、金属と、有機物を連続的につなげることができます。で、その結果どうなるかというとですね、よく、その形から、こうやって表現されるんですけれども、ジャングルジムのような構造、非常に大きなですね、構造体ができる、これがモフになります。はい、こうやってちょっとね、説明を受けるとですね、すごく大きなね、ものができるというのは分かると思うんですけれども、なんとなくね、普通の発想だと金属のそのイオンと有機物の分子が、なんか化学反応が起きてモフが作り出されている、こういうふうにね、聞こえるかもわからないんですけれども、実はそうじゃなくてですね、このモフのすごいところは、これが普通のですね、化学反応で作られているわけではないんですね。今ご説明したように、このジャングルジムのようなですね、すごく複雑な構造体なんですけども、化学反応ではなくって配位結合という結合によってですね、作られている。その結果どうなるかというと、結局この相性がいいものがですね、集まって一人でにこうした構造が組み上がっていくんですね。 まあ、通常ですね、化学反応なんかによって新しいものを作り出す、合成しようとすると、まあ、どうしてもですね、原料の一部というのは、まあ、反応がうまくいかずに、まあ、失敗してしまう、まあ、要はその原料がですね、無駄になってしまうということが起こります。でその点このMOFはですね、まあ、今ちょっと言ったようにいわばイオンと分子のこう相性だけで一人でに組み上がっていきますので、まあ、原理的には失敗ということがまあ起こらないんですね。で、まあ、結果的にはですね、まあ、驚異的な成功率で、形作られると、ね、そういったこのMOFのしかも複雑な構造体がこう出来上がるわけですけれども、一つ大きな特徴があって、はい、こちらがこの構造体の中にですね、まあ、この含まれているイオンや分子の、まあ、間に隙間がですねたくさん空いています。まあ、言うなればですね、穴がたくさん空いた構造、スポンジのような構造に、まあ、なっているというふうになります。で、まあ、どれぐらい隙間が空いてるかといいますと、例えばモフが 1g あったとすると、その内部にはですねサッカーグラウンド、サッカーのコートですね、一面分に匹敵するほどの、まあ、すごく広いですね表面積の隙間が空いている、まあ、そういったものもあるくらいです。まあ、このためですね、モフは別名、多孔性金属錯体とか多孔性肺高分子なんていう別名もあります。この多孔性、穴がいっぱい空いているというね性質なんですね。はい、そしてこの隙間こそがこのモフのですね利用価値を決めているんですね。まあ、なんとなくね、ただ単純にこう隙間が空いてるだけにこう見えるんですけれども、この例えばですねモフに、ある気体の分子を触れさせるとしましょう。そうしましたらこのモフには隙間がいっぱいこう空いてて、その隙間の大きさですね、これがちょうどこの気体分子の大きさと、まあ、同じぐらいだった場合には、この隙間に気体分子がすっぽりとはまります。まあ、逆にこの大きさが合わないとですね、気体ははまりません。まあ、つまりですね、この特定の種類の気体の分子ガスを捕まえることができるんですね。はい、この原理実は、6月の放送でご紹介したシクロデキストリンという、ね、分子がまるでカプセルのように働くんですよというね、超分子という話題をお届けしたんですけれども、モフもですねまさしくこれなんですね。はい、実は、まあ、モフ以外にもですねシリカゲルとか、あとゼオライトなんてね呼ばれている物質も世の中にありますけれども、まあ、これも同じ仕組みになっています。隙間にこう分子が当てはまる、ね、はまるということですね。でこれがですね今回のモフになると、特にすごいのはモフを作るときには金属イオンと有機分子からねできてましたから、どういった組み合わせで作るかによってこの隙間の大きさとか、あるいは形なんかをですね自在に変えることができるんですね。まあ、つまり捕まえたいガスに合わせて、こうまるでねこのレゴブロックを組み合わせるときに、ね、どういうブロック使うかというような、ね、そういう形でモフをデザインすることができます。はい、でこれまでにですねすでに実用されている例としては、例えばですね、野菜や果物が傷む原因というのはこれエチレンガスというのが知られてますけれども、このエチレンガスをこう吸着させて取り除いて、で鮮度を長持ちさせるですとか、工場の排ガスの中から、まあ、有害なですね例えば一酸化炭素なんかを取り除いたりというふうに使われています。はい、でこうやって一度ね捕まえた、吸着させた気体分子ですけれども、例えば圧力を減らす減圧をしたり、あるいはこのモフの形を歪ませてですね隙間をこう変形させると、またこの隙間から飛び出てくるわけです。まあ、つまりこのモフの中に、まあ、溜めておいたガスをですね必要な時に取り出すってこともできます。はい、でそれだけではなくてですね、このモフに閉じ込めたガスっていうのはですね普通では起こらないような化学反応を起こせたり、まあ、逆に反応を抑えてですね安全性を高めたりすることもできます。これはいわゆる触媒とね呼ばれている化学反応の制御にも使うことができるんですね。はい、このようにですね自由自在な隙間を作り出すことができるモフというのは、もうまさにねこれ発想次第でさまざまな用途に応用することができると、期待されているんです。しかもねこの金属イオンと有機分子の組み合わせ次第でいくらでもね新しい材料を開発することができるということで、まさしくこのモフの発明というのはノーベル化学賞にふさわしいというふうに、まあ、今回認められたというそういうわけなんですね。 はい、ちょっとね説明が長くなってしまいましたけれども、ここで、高先生からのリクエストにお答えしたいと思います。はい、今日は3年生ラジオネームわさんからのリクエスト、ネバーヤングビーチで明るい未来です。さて、番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX 775有機物もぜひチェックしてみてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高先生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りをお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。